の
V と決めましょう。東京マラソンで大迫傑選手が2時間5分29秒の日本新記録ということで、まあ、でもこれ優勝じゃなかったんですね。私何も知らなくて、てっきり優勝したんだと思ったら実は4位だったということで、まあ、日本新記録ということも最高ということですけども、果たしてオリンピックだとどうなっちゃうのかななんてと思いました。まあオリンピックはね、競争だけじゃなくて駆け引きが発生するので、単純に速いだけじゃ勝てないのかもしれませんけども、はたまたこの日本勢4位という記録、これどうなってるんでしょうね。また大相撲の方でも今回は初の無観客試合になるそうですけども、相撲で無観客試合ってなんか変だなぁなんて思っていたら、先日テレビではプロ野球のねオープン戦無観客試合をやっておりました。響き渡る打球音、あとグローブにね入る補給音、そういうのを聞いていて、あーやっぱりあの応援のねブンチャカブンチャカっていうのもいいけれど、こうやって静かに見ているのもたまにはいいんじゃないかななんて思ってしまいました。この番組は鈴木 V ストローム650によって全国の鉄道制覇が目標で、最近本当夜のね繁華街に人がいないな、自粛ムードが始まっているんだなとつくづく感じている私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第151回のお話は、さよなら SVO と吉川みなみはおすすめだぞ。今回のお話はですね、先日のさよなら SVO と吉川みなみの件でございます。少々鉄分の濃い私、はい、ここツッコミどころですね。少々じゃないだろうというツッコミですね。はい、そんなね私だけではなく、中にはね鉄分の多いバイク内の方もいらっしゃると思うんで、すでに SVO を言っただけでねピンとくるのではないかと思っているのですが、SVO と言いましてもね、シングルバルブのなんちゃらっていうわけではなくてですね、これはスーパービュー踊り子号ということで、スーパービュー踊り子号でいった河津桜のお話を今日はしたいと思っております。あと吉川みなみについてはこれからね、またちょっとお話をさせていただきます。まずは最初に SVO ね、これ先月の16日の日曜日に行ってきました。ちょうど今年はですね、いい桜の時期に当たりました。去年は若干早かったんですけどもね、今年はこの暖冬のおかげで満開の時期に行くことができました。もっともなぜ SVO で行ったのかって言いますとね、スーパービュー踊り子が今回でっていうと変だ、今年のね、ダイヤ改正で車両がね変わってしまうんです。サビール踊り子というすんごいおしゃれな電車にまた変わるんですけどもね、ということでこのスーパービュー踊り子はさよならということでちょっと行ってきたんですが、ちなみにスーパービュー踊り子についてちょっとだけお話をさせていただくならば、 JR 東日本のね E251 系電車といいまして、これ、製造元はですね川崎重工業、そう、あの川崎重工業とね、近畿車両というところなんですが、1990年から92年にかけて作られました4両編成、10両の4両編成ですから40両でございます。言っちゃいますんで、開示点火0時制御線とかね、回生ブレーキ併用電気指令空気ブレーキだなんつうのは、まあこの辺はいいとして、まあこの辺はねちょっとね難しい話になって、まあ、結局ですね、伊豆へねいかにしてお客さんを運ぶかということで、前に使っておりました踊り子号、普通の踊り子がね内装が若干の見劣りがするということで、ハイグレードな車両を作ろうということで始まったっていうのがこのスーパービュー踊り子でございます。これ特徴としてはですね、電車なんですけどプラグドアというやつ、外に開くね、なんつうんでしょう、普通の電車みたいにドアがガッチャンってしまうんじゃなくて、外やっぱうるっと出るのが、ブルッと出るっていうのがいけない、プラグドアってやつなんですけどもね、そういうのに使っております。で基本ハイデッカーです。床が高いから見晴らしがいいぞ。そして屋根高くまでねガラスが回ってますので非常にいいという。基本先頭車がねグリーン車なんです。しかもここグリーン車だけど2階建てなんですね。 定員14名のグリーン席で、1階がねグリーン席利用のねお客さん専用のラウンジ席となっているんですが、ちなみに今回私乗ったのはそんないい席ではなく普通の3号車で普通の席でございましたけども、今回はですね職場仲間と行きました関係で東京駅からの乗車と言わずに品川駅からの乗車となりました。品川駅でですね、まず一番最初にしなきゃいけなかったのがお弁当の購入だったんです。やっぱりね電車に乗るときはこうお弁当がいいじゃないですか、特に駅弁。さて何しましょうかということになったわけでございます。とはいうものの品川でね駅弁を買うなんてそうそうあるもんじゃないんで、駅中の店舗へ入ったんですが、これがいけなかった。まあ迷う、いろんな種類があるもんですからね、超迷いまくりました。で結局何に悩んだのかというとですね、実を言いますと崎陽軒のシウマイ弁当にするか噂の横浜チャーハンにするかだったんですけども、うん、そこでね悩んだんですよね。いつも食べてるのは崎陽軒のシウマイ弁当でも、横浜チャーハンがね皆さんおすすめじゃないですか。テレビなんかでも見ててもね、あの巨人の選手が新横浜から横浜チャーハンを持ってたっていうかねいう話を聞いちゃってたもんですから、どんなもんだろうななんていう気持ちがあったんです。でそんなところで迷ってて、ちょっと一回冷静になろうなんて思って外へ出たらですね、今度サンドイッチのお店メルヘンというお店があるんですが、これはあまりねご存知ない方もかもしれませんけども、まあ私の住んでいる方をつったらいいのかな、東京では結構有名だと思うんですけどね、サンドイッチのお店メルヘンというのがあるんです。ここのねフルーツサンドがまた美味しいんですよ。でね、あとツナサンドも美味しかった、そういう記憶があるもんですから、わまずいなこれっていうような気になっちゃいました。結局ですね、サンドイッチにしようか、でもサンドイッチでビールは合わないぞとかね、あーでもパン屋さんがあるぞ、アンパン食いてえぞとかね、いろいろ考えた結局何を買ったのかって言いますと、横浜チャーハンにしました。それとマイセンのカツサンドにいたしました。それだったらねパンも美味しいしということで、最高なお昼になるだろうなということになったんですが、でちなみにお飲み物の方は今回はですね札幌ゴールドスターという初めて見るお酒だったんですが、まあよくよく見てみたらですねビールじゃなくて第3の発泡酒ってやつ、あ第3のビールってやつだったんですけど、でも知ってました？札幌ゴールドスターなんて聞いたことないですよね。そんなことで買いだめをいたしまして、ホームに降りますとね盛んにスーパービュー踊り子の乗車口についてご案内をいたしますという放送、どうやらですねドアの位置を間違えて乗り遅れる方が多いみたいなんですね。でこのスーパービュー踊り子っていうのはですね、実を言いますと基本指定席というと変か、全席指定でグリーン車付きなんですけども、結局ドアのところにですねアテンダントさんがいて特急券の拝見をするわけですね。でそういうことも含めて間違いのないようにということで、かなりのでも繰り返しの放送を品川の駅でしてましたね。で、次やってきました。ついに来たぞ、スーパービュー踊り子ということで、両手にね、お弁当を持って、あとビールを持って、あとね、仕事帰りですんで、カバンを背負ってという感じで乗車いたしました。というのもですね、これ、スーパービュー踊り子、2年前に実は職場の旅行でも使っていたんです。職場の旅行で行った時は、グリーン車に乗ってったんですね、あの時はね。なんせ月5000円ですから、1年間で6万円も貯まる。それでね、伊豆に旅行に行くとなると、往復グリーン席というのも可能なんですね。でも今回は通車で行ったんですけど。乗車いたしました。雨は降ってないなという感じでございました。そして動き出すとともに、乾杯の声がどっからともなく。ビールがプシュッ。で、気がつけばハイボールもプシュッ。ついに食べますよ。横浜チャーハン。うわぁ、どんな感じかなと思ってパクッと行ったら、まあ冷えてますけども、噂通りに美味しかったんです。しかし残念なこと、ちゃんとチェックを入れればよかったんですが、シューマイが2個しか入ってないんですね。これはちょっと残念でございました。あとまあタケノコが入ってたのはいいんですけどもね、あんずが入ってなかったんですよ。あんずが入ってくれてたらねもっと良かったんですけどもね、まあそうなるとまたちょっといろいろ値段が変わってきちゃうのかもしれませんけども、そうそう、崎陽軒のシューマイね、シューマイじゃないんですよね、シウマイなんですよね。こんなこともくだらないことかもしれませんけども、ちょっとした情報として入れたいと思いますが、ですからねシューマイ2個じゃないですか、どうもつまみにはなりかねました。これは失敗だったとはいうもののですね、 ビールが空いて、ハイボールが空いて、ハイサワーが、ハイサワーじゃないね、缶チューハイが空いてなんて言ってるうちにですね、気がついたらいつの間にか横浜に到着。そして横浜の後は気がついたら大船を通過。ここでですね、ドリームランドモノレールの話題となったんです。ドリームランドモノレールのお話になるっていうのが、この辺が鉄分の濃いお兄ちゃんたちの集団なんですが、とはいうものの何人が乗ったんだっていうような疑問もあるんですけどもね。ドリームランド、今思えば非常にね、惜しいことをしたというような気がいたしますが、どうも初期のね、設計よりも重くなってしまったのが原因で、橋脚にね、ひびが入ってしまって運行停止になったようなんですが、安全のために増やしたのがね、あれもこれもと増やしてしまったのが当初の設計より重くなってしまったっていうのが原因だったみたいなんですけども。で、これ知ってましたか？モノレールがね、その後ダメになった後、あの日光が HST というあのリニアモーターに手を出したじゃないですか。あの時にね、一時期このドリームランドと大船の駅を HST で結ぼうという計画もあったんです。まあ結局これも頓挫したんですけどもね、これが残っていればまた違ったのかもしれませんけども、どうもですね、あそこ原宿の交差点でしたっけ、ね、横浜なのに原宿、大船なのに原宿っていうのはちょっと不思議なんです。あそこが大渋滞するんで、実はこの鉄道がね、欲しかったみたいなんですけども、ですからドリームランドのモノレールがそのままね、残っていたら、 HSST か、ね、残っていたらあの辺もまた慌てしまったんじゃないのかななんていうような気がいたします。そうそう、もう定年になった方なんですが、私の知り合いの中にはこのドリームランドのモノレールの運転手さんをされてたという方もいらっしゃいました。伝説のマンちゃんですが、でそんなことを話していたんですが、密かに私的にはね、湘南モノレールの方が気になるんだろうけどなと、みんな右を見てるんですけども、私は左側のね、懸垂式の湘南モノレールの方を一生懸命見ていました。で、まあそこでまたいろいろね、お話が繰り広げていくうちに小田原も通過。そうそう、今回ね、スーパービューは小田原通過なんですね。で、熱海に到着っていうことでした。熱海に到着しますとあと1時間ほどでございます。で、あと1時間かなんて思っていたらいつの間にか爆睡。いやー、やっぱ非番で飲んじゃ爆睡にもなりますね。気がついたらもうですね、河津でございます。早いもんでございます。電車に乗ってる時は本当に、ね、あっという間でございます。ちょっと遅れた、 2,3 分遅れてたのかな。で、河津に到着いたしました。降りるのは私たちだけかなと思ってたんです。てっきりだって雨がね、降ってます、天気も悪いし、そうやって考えるとね、皆さん下田に直行するのかなと思ってたんですけど、意外にもほとんどの方が降りてしまったのにはびっくりしました。外はいい降りの雨だということで余計かっかりだったんですが、で駅を降りて少し歩いたところのコンビニで缶コーヒーを買いに行ったんです。そこで見たのは喫煙コーナー。我々の集団も、今回はの集団は珍しくですね、タバコを吸う人がいなかったんですね。ですからパーッと見ただけだったんですが、この喫煙コーナーほとんど女性でした。今そんなもんなんですね。男性っていろいろあって、タバコ会社でも吸えないじゃないですか。片身も狭い、お小遣いも少ないということで、今男性の方がタバコ随分減ってるみたいですね。まあそう思うのも女性が増えてきたからであって、今まで女性がいなかったからかもしれないんですが、喫煙コーナーにいるのは女性ばっかりのような気がするのは私だけでしょうか。そこでコンビニで缶コーヒーを買ってちょっと歩いていけば、やがて河津桜の会場に到着です。ちょうどこの時河津桜満開でございました。雨ということと、ちょうどコロナウイルスがね、流行りだした、中国人旅行ご一行様が来なくなりだした頃でしたので、観光客も少なくてゆっくりと歩ける状況でございました。で、私ですが、本体と分かれてちょっと海の方へと言いましてもね、本体と分かれてっていうのも、実を言いますと、これ本体はですね、あの河津まで来て河津桜とこの車両を撮りたいっていうだけだったんですね、彼らは ね。ですからどちらかというと、河津桜よりも電車、河津桜よりも踊り子号、河津桜よりも普通列車、そういう彼らと分かれまして、ちょっと桜を見ながら海の方へ行ってみました。去年はね、時間切れっていうか、ちょっと遅くなりそうだったんで、駐車場から海の方へは行かなかったんですが、今年は思い切って行ってみました。道路を渡って海岸へ。去年のね、台風の爪痕がやっぱりたくさん残ってましたね。まだまだ工事中のようです。そこでテトラポットのところに乗っている3人ぐらいの人が、この天気悪いのにと思ってみたら、インド系の方でした。 っぱりインド系の方にとってはああいうテトラポット、ね、っていうのは珍しいんですよね。にこやかにテトラポットの上で写真を撮りましたよ。あと砂浜の上でね、なんかわけのわからない字を書いてましたけどもやっぱり難しいなと思って見ましたけども、でそんなことでやれやれなんて思って見ていましたら、なんとそこで発見、実はここキャンプができたんです、この海岸ね。そこで書いてあるのはキャンプ禁止区域という区域。あらら、でもそうは言ってもキャンプできないんだなんて思ってよく見たら、期間がですね6月1日から9月30日まで、そう河津桜の時期は OK だったんです。おいおいおい、マジか、もっと早く知っていればここでキャンプもおつじゃねえかなんて思ったんです。だけどね、駐車場が分かりませんでした。後でちょっと調べましたらね、河津海水浴場ということでね、駐車場もあったんですが、国道135号沿いで海よりちょっと高いところに駐車場があるもんですから、キャンプ張るにはちょっと厳しいな、車で来なきゃ無理だなっていう感じでございました。本当はね、ブイストで来れればもっと良かったんですが、さて、そうやってですね、ちょっとここでということで、キャンプができたらいいなーなんて妄想を広げながらも U ターンして満開の桜並木を堪能に戻っていきました。人もまばらですが、お店の方は開いておりますのでね、何か食べたくなったらと思っていたんですが、お腹いっぱいでございまして、まあちょっとだけお酒もまだ残ってたのかもしれませんけども、そうは言っても桜がね本当に満開で、去年はまだまだ咲いてないようなところもあったんですが、今年は本当に満開で楽しかったです。で、なんだかんだ言いながらも一番奥までね行ってしまいました。このところまで歩いてきて結構歩いたなーなんていう気がしたんで、ちょっと帰りのね電車のことが心配になりまして、その後は U ターンでございます。で U ターンしてただね戻るだけじゃ芸がねえなーということになりまして、で帰りが心配と言いつつも、これ中途半端にね時間が余ってしまったもんですから、河津といえばここっていうことでね、峰温泉に行ってきました。峰温泉といってピンとくる方はよっぽど詳しい方でございますが、実は峰温泉大奮闘公園っていうものがありまして、地上30メーターまでこう吹き上げる自噴泉が楽しめるところなんですね。こちらの施設は2009年2月にオープンしたと言いますから、もう10年前にオープンだったんですね。あ、11年前か。私ここですね1回来たことがあったんです、バイクでね仲間と一緒に。でも確かね噴火っていうか自噴するまでまだまだ時間があるということ でこの時たまたまですね3時ちょっと過ぎだったんですが、3時半に出ますよっていうのが分かったもんですから、じゃあちょっと時間潰しようと思ってふっと見たらね、足湯があったんです。ちょうどね体が冷えてきました。雨で靴がねびしょびしょ、あ靴がびしょびしょじゃないね、靴の中がびしょびしょになっちゃったんでね、ちょうどいいやということで足湯の方に入ったんです。で、足湯の方へ入って、のんびり、ちょっとね厚めでしたけどね、のんびりさせていただきました。そして思わず出た言葉、あこの足湯に全身疲れてこういったのは実は私一人ではありませんでしたけども、おじさん組で皆さんでそう言ってたのは嘘ではありません。先ほども言いましたけどもね、不思議なことに9時半、10時半、11時半、12時半、13時半、14時半、15時半と1時間おきにちゃんとね起き上がるんですね。しかも1日計7回、火曜日と金曜日は定休日ということでございますけど、これね珍しいですよね。ここね、いいのはですね、源泉かけ流しで卵作りができるんですね。竹かごに卵を入れて源泉を抽出して、ゆで卵が作れるコーナーもあるんですね。まあ、今回は足湯に浸かる方に夢中になってしまって、そちらの方にはチャレンジいたしませんでしたけど、なかなかね高さもヒューと上がりますんでね、おーすごいなーなんて思っておりました、見ておりました。あれこれ動画上げられるのかな、動画の方がね上げられたら上げておきますね。なんせ足湯に入りながら撮ったんで若干手ぶれがしてるかもしれませんけど、結構ね上がりましたよ、見事だなぁなんて思いました。入場無料で駐車場もありますのでね、ぜひ一度、1時間に1回ですから、お暇な時に、寄ってみてはいかがでしょうか。意外とね最初バカにしてますけどね、おおすごいなぁってやっぱり気になりますよ。さて、そうやって足湯に入りまして、いよいよ帰りです。帰りの方はですね、実は成田エクスプレスに使っている車両を少し改造したマリンエクスプレス踊り子という車に乗りました。当初の予定では普通の踊り子号という185系という まあ、皆さんもご存知でしょう、上信越の方でも走っております、あの緑のタックラインが入っているやつなんですけど、あの電車だったんですが、ちょっとあれではっていう声になりましてね、成田エクスプレスに使っている車両のマリンエクスプレス踊り子ということで、非常に珍しい車両でございます。なんせ私などは海外旅行に行きませんのでね、成田空港にはますます行きません。しかも成田空港にもし行ったとしても京成の方が楽なんで京成に乗ってしまいますんでね、成田エクスプレスなんて初めて乗ったもんです。さすが空港直結のね車両でございます。大きな荷物置きの場所もありまして非常に便利だなぁと思いましたけど、そんな大きい荷物でもないんでね、リュックだけだと。で雨もねまだ降ってたんですね。やだなぁ、弱ったなぁ、外暗いなぁなんとも思いつつも、電車の中では静岡ビールとかまぼこで結局乾杯。結局ですね、いいも帰りも酔っ払いでした。気がつけば品川なんですけども、この列車は品川通過ということは東京駅の地下ホームかなと思ったら地上ホームに到着しちゃいました。おかげさまで常磐線の特急も発見、時は5だっけ、写真撮りに右へ行ったり左に行ったのははい私でございます。まあそんなことでね、河津桜見に行ってきました。さよなら SVO を含めましてなんですが、今年は2月の16ですでに満開でしたけども、例年ですと2月の下旬が満開になるのかなという感じでございます。先ほど言いましたけどもね、峰温泉もいいですし、あと日帰り温泉、伊豆の踊り子会館でしたっけ、踊り子会館なんかでも日帰りで入れるようでございますので、ぜひぜひね、河津桜と温泉を合わせて行ってみてはいかがでしょうか。ただし道は混みますよ、一本道坂。V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、後半でございますが、今年はどうもツーリングに恵まれてないというかというお話してみたいと思いますが、実はですね、1月の二輪館祭り、こちら雨で結局ダメでしたね。2月ぎっくり腰になってしまいました。8日のツーリングも中止、エルポンさんと行く予定だったツーリングもいろいろあっての中止でした。26日イコちゃんと梅を見に行くですはずだったんですが、朝からの雨でキャンセル。まあその代わり輪車のつけ麺デビューということができましたけど、結構美味しかったですね、輪車のつけ麺ね、結構通っているような気がしますけど。で3月は3月でこの収録の後、3日4日で西伊豆キャンプのはずだったんですが、4日は雨予報なんで日帰りに変更で、このためね、2月の29日はですね、どうも行かなかったんですよ。だって3日4日と2日間も乗りまくるのにということで、29日はのんびりキャンプの準備なんて考えていたんですが、今思えば29日にどっか行ってればよかったなっていうような気がいたしましたけど、でもっと言えばですね、29日もですね、キャンプの準備が終わったらホンダの青山プラザ、逆か、青山のホンダプラザかに行こうと思ったんです。ところが例のコロナウイルスでお休みでしょ。まあ、最も最悪なのはツーリングじゃないですけど、大阪と東京モーターサイクルショーの中止の方も問題なんですが、これはまた後ほどね詳しくお話をさせていただきますけど、これには参りましたね。新幹線とサンライズの切符をせっかく取ったのにね、ホテルも取ったんですけどね、弱ったもんでございます。まあ救いはですね、JR がコロナウイルスが原因で旅行を取りやめる方は無手数料で払い戻しをしてくれるっていうことだけでしょうか。ちょっとお尋ねしたところね、回数券とかじゃないですよねっていうことで、ね、ほら金券ショップでね回数券出てんじゃないですか。今回はね、珍しくね、私金券ショップの回数券買わなかったんですよ。大したもんでしょ。ちゃんとね往復を買ってるんですね。何か多分ざわざわっとしたところがあったのかもしれませんね。大阪遠征これダメになっちゃったんで、3月の下旬はどうしようかなっていうことでね、3月の下旬仕事が立て込んでるんですよね。だから今年はショートツーリングが主だな。そうなるとネタがねえななんて考えていたんですが、実は先日前回で放送いたしました鴻巣の帰り道ね、ナックファイブという埼玉の地方 FM 局なんですが、こちらの放送を聞いていたところ、久しぶりですね、本当に久しぶりにもう一回これ聞いてみたいなぁなんと思った曲に巡り合うことができました。 で歌ってる方はね、ママダユウさんという方が歌ってる曲名は吉川みなみっていう歌でございます。ここでピンとくる方はそうそういないと思うんです。そう、あの武蔵野線にある吉川みなみの駅、この駅がちょっと絡んできております。歌のイメージは始発電車の中で巡り合うというお話なんですが、でこの曲でラジオでふーっと聞いて、運転してる時にね、バイクで運転してる時にふーっと聞いて、おーいい曲だなーなんて思っておりましてね。でたまたま司会だった方が電車大好きの方だったんですけど、この吉川みなみって駅を知らないっていう風に番組の中でね言ってたもんで、嘘だろう、埼玉のね方で電車好きって公言している方は吉川みなみの駅知らないはずないだろう。まあ吉川みなみの駅もね、そんな昔からある駅ではないっていうのはあるんですけど、2012年平成24年だからもう8年にもなるわけなんですけどね、これみなみっていうのは吉川市南町ということなんですね。美しい南の2丁目にあるそうでございますけど、前はここなかったんですよ。旧武蔵野操車場の後にできたところだったんですね。旧武蔵野操車場って言われたって分かんないですよね。武蔵野操車場っていうのはね、実はあったんです。武蔵野線って基本ですね、貨物線だったんですね。結局山手線をその昔は貨物が走ってた、まあ、今もその線を使ってじゃあ湘南新宿ラインとかが走ったりしてるんですけども、でそこでさすがに都内をねもう走る時代じゃねえっていうことになりまして、この外のね外環状として武蔵野線ができたんですが、私ら子供の頃はね、この辺の線を武蔵野西線と呼んでいたんですが、府中本町から神奈川の方へ向かうのが武蔵野東線、府中本町からこう埼玉の方へ行くのが武蔵野西線って言ってたんですが、こんな武蔵野西線なんて言ってる方はね、未だ覚えてる方なんてかなり古い方なんですけども、でこの吉川駅っていう駅と三郷駅の間にですね、日本最大、全長 5.2キロ、最大幅350メーターもにわたる最新のね操車場としてあったらしいんですが、まあ要は車庫ですよね。貨車の仕分けとか編成をこうコンピューター処理でやってくれるということで、確かこれ国鉄のね PR 映画かなんかにもね出てたんですよね。まあヤード集結型の貨物輸送の廃止とかね、国鉄の経営悪化に伴ってね、1984年に機能停止したと、わずか10年しか持たなかったっていうことらしいんですけども、そうそう、その武蔵野操車場ちょっと思い出した、ここね新三郷駅がこの武蔵野操車場、終わった後って言うと変化にの後できたんです。で私当時ですね埼玉県のね職場にいたもんですが、まだ若かりし頃の黒学はですね、野球部にいまして、会社の野球部じゃなくて職場の野球部の時だったんですけど、サンケイスポーツがやってる草野球の大会があるんですね。でその大会のグラウンドがこっちの河川敷、三郷の方の河川敷だったんです。でこの新三郷っていう駅だったんですけども、そこへ行ったんですね。でこのさっきも言いましたけど350メーターの幅があるということで、上り線と下り線がね離れてるのね、プラットフォームがうわあんな先にプラットフォームがあるよなんて思ってね、見てた思い出があるんですが、ちょっとまあこの辺はくだらない昔の話ですけどもね。でその吉川みなみ駅を知らないなんて言ったもんですから、ちょっとそこでね、絡んだというと変ですけどもね、ちょっとツイッターの方でハッシュタグをつけてつぶやいたに対してママダユウさんが気づいてくれまして、ちょっと DM をいただいたりなんかをしましてね、すっかりファンになってしまいました。で久しぶりにですね、CD を買ってしまいました。いろいろありましてね、本当はタワーレコード行って買いたかったんですけど、買うことはできなかったんですけど、で今発売中のアルバム平成公開っていうアルバム買いました。先ほども言いましたけど吉川みなみという曲全7曲入っております。2090円でございました。吉川みなみ本当にいい曲でございますし、赤い月うさぎ崩壊日和、この歌もいい歌でございますよ。というか全7曲が入っております。ぜひね、皆さんお手に取ってみていただきたいと思います。そしてダウンロードしていただきたいと思います。アルバム名平成公開となってますけどね、公開はしないと思いますよ。なんかインストアライブも3月14日池袋タワーレコードで予定しているみたいなんですけども、コロナウイルスの方は大丈夫なんでしょうか、ちょっと心配でございます。まあ私黒枠的には時間が時間なので夜の外出ができませんのでね、ちょっと NG なのが残念なんですが、さて、少しねバイクのお話もしましょう。 先日レッドバルンの方行ってきました。ちょっとね息抜きを込めてだったんですが、 ADV150 人気みたいですね。どうも今予約しても納車は2ヶ月待ちみたいなような状況でございます。そしてあの噂のハンター株、ハンター株はその上を行ってるみたいでございますね。ハンター株、クロス株、そして普通のスーパー株110ね、プロ仕様じゃないですよ、普通のスーパー株110、これどうも未だに迷っております。話題性ならば当然ハンターで、使い勝手的なものって考えてもハンターで、お値段とアップマフラーっていうのがちょっとなっていうのがね、はい、44万でしたっけ。であそこのマフラーのあの位置っていうのがちょっと今原点っぽい。そこでじゃあ逆にこうインスタ映えっつうと変ですけども、そういうのを撮るならクロス株かなっていうのがあるじゃないですか。でクロス株でもね、クロス株にすると結構いろんな人乗ってるよな。まあ黒学家の近くには乗ってないんですけどね、不思議でしょ。黒学家の近くにはねクロス株いないんです。普通の株はいるんですけどね、目新しさっていう点ではちょっと弱いよなとか考えてしまったりね。じゃあコスパを取って普通の株110以下にも株っていうスタイルですよね。レッグシールドもあるし。ということで、まあそれでね、普通の株を買って、カスタムすればいいっていうことがありますんで。でね、実を言いますと、これ、株買ったらロングシートにしたいと思ってるんですよ。まあ、イコちゃんをね、乗せたいなっていうのもあるんでね。まあ、まあ、イコちゃんも免許持ってないもんです。原付の免許しか持ってないもんですから。まあ、小型二輪でも持っててくれればね、これシングルシートにして、ニコちゃんの方は軽くして私の方にいっぱい荷物積んで下道だけでもっていうこともできるんですけども、なかなかそうもいかないんでね、ロングシートにしようかなと思ってると、そうなるとまたここでハンターがダメになっちゃうんですよね。株ね、本当楽しそうじゃないですか。で耐久性もあるし、でただ先日ですね、ちょっとこの話もね、何今更あんた言ってんのかもしれないんですけども、レッドバロンでちょっとびっくりしたんですけどもね、結局125までだとファミワイで入るじゃないですか。でファミワイで入ったのはいいけれどっていうことで、一応ね店長に言われたんですよ。まあ前の店長じゃなくて今度は新しい店長なんですけども、黒学さんパンクしても黒学さん大丈夫ですかっていきなり言われたんですね。でえ何ですかそれって当然思うじゃないですか。そしたら一言ね、ファミバイはパンクで助けいきませんよって言われて、え知らなかったんですよ。知ってましたか、あのファミバイ特約ってパンクしてもレッカーで持ってきてくれるってことないんですって。でカブってほらチューブタイヤじゃないですか、だからパンクしたらもうピシューでね、シューンでもその場でおしまいじゃないですか。だからそこで直すしかないんですけど、でクロークさん直せますっていきなり言われて、無理ですって私思わず言っちゃったんですけどもね、まあ店長曰く普通の人だって無理ですよっていうことで、もし直せたって1時間2時間かかっちゃいますからねっていうことでね、じゃあ保険をちゃんと入るようですねっていうお話になったんですけども、で、そこでそうですね、保険も入ってもらえますとなるとやっぱりそうするともう1台じゃないですか。で私これで等級がもう12級にもなりますんでね、なんか聞いたら、4割引きなんです。で今払ってるのは4000いくらだったんで、お4000いくらから4割引きと思ってラッキーと思ったら違うんですよね。一番最初の価格に4割引きなんで、で結局今と同じぐらいで1年間で、9000円ぐらいになっちゃうんですね、保険だけでね。そうやって考えるとね、って感じでしょう。どうしたもねっていうことになっちゃっているんですよ。原がね思ったよりも、そのまさかねファミバイ特約がレッカー使えないっていうのはちょっとね意外でございましたね。でももっとね言うと本当の意味で厳しいのは今回のコロナウイルスの自粛だと思うんです。特にまあ黒学的にはですね、仕事がどうしてもですね、皆さんがお出かけになることで稼げる仕事でございますんでね。ですから春闘もボーナスもね、こんだけ自粛となるととても心配でございます。まあ皆さんの中にも大変な方いらっしゃるんじゃないですか。 特に忙しくて大変な方は輸送業と、ね、ドライバーさん、今回のトイレットペーパーの、ね、欠品騒ぎ、これも大変でしょ。多分注文が、ね、大量になってんじゃないんですか。ダンボールの積み下ろしってお一人でやるんでしょ。腰気をつけてくださいね。まさかね、トイレットペーパーの、ね、買い占めが今のこの令和の時代に、ね、起きるとは思いませんでしたね。道路を混んでるって聞きました、通勤ラッシュで。まあこれはレッドバロンの小平の店長が言ってたんです。満員電車がダメなんで感染するが自動車通勤してくれって言ってる会社もあるそうですよって。黒角さんもバイクで通勤すればいいじゃないですかって言われたんですけど、ね、うちの会社はダメですよって思わず答えちゃいました。満員電車がダメで車でね通勤される方がいるようでした。こちらの方のね交通事故も十分気をつけてくださいね。あと飲食業の方も大変ですよね。特にこれ送別会の時期に当たっちゃったじゃないですか。春のお彼岸までに落ち着いてくれればいいですよね。お彼岸に当たっちゃうとまた売り上げダウンですもんね。まあこっちもね外食産業なんでちょっと私も心配してるんですがね、皆さん本当大変ですけどもね、ここ力を合わせて乗り切らないとダメな時ですよね。頑張りましょう。そして再びなんですけど、買いだめはやめましょうね。先日ツイッターの方で見たんですけども、ツイッターじゃフェイスブックかなの方で知ったんですけども、相田光雄さんって方いらっしゃるじゃないですか。私は本当のこと言うと相田光雄さんってお好きではないようなんですね。なんかこう合わないって言うと変ですけど、でも今回その相田光雄さんのね、奪い合えば足らぬ、分け合えば余るですっけ、そういうちょっと詩を見ましてね、この精神って必要なんだなというような気がしました。よき日本の心、伝統をつないでね、日本という国をねしっかりとしていかないといけないななんていうような気がいたしました。はい、再度繰り返します。奪い合えば足らぬ、分け合えば余るの精神で。さて第151回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の放送はかなり結論の濃い放送になってしまいましたね、申し訳ございませんというような気がいたしますが、写真の方ね、桜の写真こちらの方一生懸命撮ってきたのがいくつかありますので、ぜひぜひね見て、いただければと思っております。でメールの方お待ちしております。メールのアドレス vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com でございます。メールフォームブログに付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用ください。これ自分でテストでねメールフォームからやってるんでちゃんと遅れてるんで大丈夫だろうななんていうような気がしているんですが、もしメールを送られている方いらっしゃいましたら、実は来ておりませんのでメール送ってんのに届いてないのかということで、ツイッターの方に連絡をいただけると助かります。というかそのぐらいメールお待ちしております。ツイッターの方をね V トークで検索してください。青字に V トークのアイコンですぐ分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。大阪モーターサイクルショーの方でございます。この放送の時にはもうラットさんの旅バイクの方からね、プチ放送つったらいいの、情報公開つったらいいのが始まっているとは思いますが、残念なことにね、大阪のモーターサイクルショーに合わせてやるはずでしたバイク系ポッドキャストサロンパワードバイク旅バイクでいいんでしたっけね、こちらの方とあと懇親会の方も中心がトークライブ、こちらの方もね中心になってしまいましたけどもね、非常に残念なことでございます。まあ詳しいことはぜひね私よりもやっぱり、ラットさんの方はね、書いてございますので、詳しいことはラットさんの方のね旅バイクさんのねホームページの方を見ていただければよくわかると思いますので、ぜひぜひこちらの方を参考にしてください。本当ね大阪行きたかったですね。大阪の関西の人とねちょっと一度はご挨拶したいなと思ってたもんですからね。あと餃子の満州関西ツアーも考えてたんですけども、ちょっとこれもダメになっちゃいましたね。でですね、4月5月6月がですね、私東京オリパラの関係でねちょっと遠征が厳しいんですよ。今本当に、困ってるような状況でございます。なぜ毎年行われている訓練とか前倒しだったりいろいろなね関係省庁からいろいろな通達が来ると予定が一変で変わりますんでね、今回のコロナウイルスに関してもそうですけどもね、本当にいきなり強化になりましたんでね、消毒だとかあるのがね非常に今びっくりしているような状況ですので、 だからこれで、関西のね、行事の方にはちょっと4月5月6月は参加できないかもしれません。もしかしたらお客さんとしては行けるかもしれないんですけども、そんな状況でございます。ですから詳しいことはくれぐれも旅バイクさんのねホームページの方を ご参照ください。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第151回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。